Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、紙の文字を読むです。今日は4月6日、4、6、読むの日だそうです。一般社団法人日本新聞協会の販売委員会が2003年に制定しました。まあ、今は新聞を読む方が少なくなりました。これも時代の流れがあるのでしょう。今はネットで様々な情報が得られますよね。しかし、新聞や本でしか得られない内容もあるんですね。例えばネットで興味のあるキーワードを検索すると、それにイメージした内容、また動画などが出てきます。まあ、それはあくまでも自分が興味のあることしか、知ることができない。しかし新聞や本で得られる情報は、興味のない情報もたくさんあります。そこに触れたことによって、社会の情勢、ニュース、気象、インタビュー記事でその人の生き方やその人の人生をも知ることになるんです。興味のない人のことを知っても仕方がないと思うこともあるかもしれませんが、自分ではない他人の人生を知ることによって、多くの学びがあるんですよ。大切な情報を得ることもできるんです。もちろん何かを調べたいならネットで検索するのが手っ取り早いですよね。私も利用します。自分の人生を深めたい場合、新聞や本、つまり紙の情報でしか得られない面白みもあるんですね。なぜかというと、先ほど伝えたように思いがけない情報を得ることもあると私は思っております。ネットは本当に気軽に情報を得ることが可能です。面白い内容、動画もたくさんありますよね。コロナ禍で旅行に行けなかった方は、 YouTube の動画から旅をした気分になったという方多いでしょう。私が今お話をしているこの法話も、コロナ禍から伝え方が変わってきました。やはり僧侶の方々は YouTube で法話を配信する方が増えたんですね。僧侶である友人がおっしゃってたんですけど、 YouTube は気楽に法話に出会っていただけるんだけども、対面と違った緊張感がなくなってしまうんだよなとおっしゃっていました。YouTube で法話を聞くとなると、法話される方は自分を分かりませんのでね、ついお菓子を食べながら聞かれる方もいるかもしれませんし、途中でお手洗いに行く方、中には寝る方もいるでしょう。それが決して悪いんではなくって、いつでも聞けるという気の緩みが出てくるというのもありますよね。それくらい気楽さはあるんですが、他のさまざまな YouTube を見ていて、これほんの一部なんですけども、必ずしもこれが正しい情報ではない時もあるんですよね。すると放送局から配信される番組というのは、多くのスタッフが関わっておられます。必ず放送するにあたっての内容を調査し、会議をしています。私の友人も番組制作に関わっておりますが、もう常に会議、会議です。これは本当なのか、ちゃんと文献を調べたのか、専門家の意見はどうなのかというのを何度も会議してるんですね。YouTube の場合は気楽さはあるんですが、一部ですが、信憑性の問題もあるんですね。私が新聞や本を読んで勉強になるのは、文章力を身につけるということです。私事なんですが、今京都新聞の暖流、あともう2社で新聞の原稿を書いているんですが、 必ず記者さんから、そしてさらには校閲のチェックがあります。文章のプロの目を通過して新聞に掲載されるんですね。その中、妙啓さん、申し訳ないんですが、ここの表現変えたいんですけどいいですかと連絡いただくときに、ああなるほど、こういう表現をした方がいいんだな、あちょっとこの言い方はちょっと押し付けっぽかったかなと逆に勉強になるんですね。本もそうです。やはり文章のプロの言葉に出会うというのは、上手な言い回しとか普段自分が使わないような文章に触れることができるため、自然に文章能力が上がってくるんですね。この言葉の表現が豊かになるということは、こう自分自身のにも本当にこう成長に役に立つんですね。例えば誰かと会話するときとか、メール、LINE を送るとき、手紙をやり取りする中でも、相手との会話のキャッチボールができるし、自分が伝えたい内容をしっかり伝えることができる。大切なコミュニケーションの、きっかけにもなるんですね。そして次に、新聞読書をしていると、知らなかった漢字や言葉に出会うことがあります。そういった単語を調べることで、知識が身につくと同時に、ボキャブラリーが増えていくでしょう。テレビや家族、友達との会話は、やはり言葉をキーワードにしますからね。すると、あ、そういえば新聞や本でこんな表現書いてたけど、会話の時にこれ伝えてみようかなと参考になることがあります。ですから、伝えたいのに表現がわからないんだっていう方はね、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。知らなかった知識、教養を身につけられるって、これは本当に大切なことなんですね。例えば、野菜を調べたいなと思った時に、野菜の栄養はなぜ美味しいのかというのを新聞で書かれたとします。でも新聞はここから農家さんのご苦労とか、どこの野菜が美味しいかといろんな情報をちゃんと明白に伝えてるんですね。すると、それによって環境の問題にも興味が湧いてくるし、人間性の問題にも興味が湧いてくるし、いろんな視野が広がるということもあるんですね。ですから、紙をペラペラとめくることによって、その前後背景を知ることができます。そして今度は、本当に取っておくということができるんですね。私もよく新聞を書いた時にいろんな方が切り取って今ファイルに入れてますって言ってくださるんですね。すると切り取ることによって、あ、自分は何にこれ興味持ったんだ、そしてこの時にはこんな事件があってこんなことがあると私たちはどういうことをしたらいいのかということで、紙でもう一度ペラペラと見直すというのもこれは利点なんですね。さあそして今度はアイデアがもうどんどん浮かぶ、これは私も利用してるんですけれども、またこの KBS テレビラジオのアナウンサーさんとかパーソナリティの皆さんもね、スタジオにちょっと挨拶に顔出しすると新聞読んでおられます。そしてお話のコンセプトを深めておられて、そして面白そうな人物がいたら実際スタッフの方が出演交渉なんかもされてるんですね。だから必ず手元に新聞を置いてるんだなということを見ております。そして新聞や本はリフレッシュ効果もあるんですね。よく喫茶店に行くと、特にモーニングコーヒーを飲みながら朝刊を読んでおられる方がいます。そして KBS 京都の前は京都御所ですから、ベンチに座って読書を楽しんでおられる方って多いんですね。短い時間の読書であっても、お天気のいい日はお日様に当たりながら風に当たりながらリラックスする、あ、これリフレッシュ効果なんだなと思います。中には 寝る前に毎日読書を楽しんでおられる方がおられます。そういう意味でも紙のこの文字というのは繰り返し繰り返し、またその時には分からなかったけど数年後にちょっと開けてみて、何年前には分からなかったことでも今この年になって分かる分かると思える時もあるんですよね。人間というのは受け取り方は年齢によってもその気分によっても変わってくるので、ああ紙の文字というのもいいなぁと感じております。中にはね、新聞ってね、もうどんどん溜まるから嫌なのよっていう方もおられますよね。確かにそうです。しかし、捨てなきゃと思うから、めんどくさいと思うんですよね。この紙もリサイクルされていくんだな、また新たな紙として登場するんだなと思えば、地球環境に協力してると思いますよね。さあ、どんなことでもいいです。手紙を読む、本を読む、新聞を読む、紙の文字にも利点があるんですよ。私は今からリスナーさんからいただきましたお手紙を読ませていただきます。今日は紙の文字を読むについてお話しいたしました。